FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛カルタで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉弘康教授にお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
前回はですね、はい、モットー湯の札ということで、はい、もみじに生える妙義山、ゆかりは古し抜き先神社を使いまして、妙義山の魅力だったり地質的な特徴、あとはそこにある神社について、また抜き先神社の歴史などについてもお話しいただきました。はい、今回はどの札でのお話でしょうか。
はい、今回は無ですね。
無、
昔を語る田子の小碑ですね。
はい、
はい、まあ、ちょうど、世界の記憶にということで、まあ、上野賛否の、まあ、登録運動をしてるわけですけれども、もうそろそろ9月になるので正式登録かなと思っていたので、今日は正式登録の話ができればいいなと思ってましたけど残念ながらまだですね。
そうですね。
はい、それで今日はその、まあ、賛否の意味についてもお話をするんですけれども、
はい、
昔を語る田子の小碑というと、どうしても私たちは田子碑だけを思い出しますよね。
うん、
で実際、上毛かるたの札の絵も田子碑の鞘銅が描かれているので、
はい、
まあ、田子碑の話になりがちなんですが、実は上野賛否3つがある場所は全体実は田子郡なんですね。
うん、
だから田子の小碑という形で上野賛否全体を指すと思ってもいいかなっていうことも言えなくはないんですね。
なるほど。
まあ、若干無理があるかなと思いますけどねでそれをちょっと調べていきましたらね、
はい、
その上毛かるたを作っていくときに、上毛かるたというのは、まあ、浦野正彦先生という後に二松学舎大学の学長になられた方が中心になって上毛かるたを作っていかれたんですけれども、
はい、
まあ、県民の皆さん方から読み札を公募しようということで、縄文新聞に広告を出して読み札を選んだんですね。
はい、
まあ、その時にいろんなもの出てくるんですけど、田子碑と並んで上野賛否という言い方のこれを選んでほしいというのは随分出てるんですよ実は。
へ、
うん、ですからどうも私たち今ここへ来て山の上碑、田子碑、金井沢碑が近くにあって日本最古の石碑群だから上野賛否なんだっていうふうに言っていますけれども、はい、もう70年前、おそらくそれ以前から上野賛否という形で3つの碑を、まとめて一緒に大切なものだと考えていく人たちが、うん、実は群馬には家族いたんですね。
はい、
そういう意味では70年前あの戦争が終わった直後であっても、私たち県民の民度ってとても高かったんだろうなと思いますね。
そうですね。
まあ、縄文かるたができたこと自身も民度の高さを意味していますし、群教ができますしね。
はい、
まあ、そういう中で上野賛否というものがもう一度人々の中に3つ揃って日本最古の石碑群なんだということが見直されてきたことは、私たち県民の自分たちを掘り下げていく上でもとても大切なことかなと思いますね。
はい、
それで、まあ、賛否多少は説明しておかないといけないと思うんですけど、短い時間でどこまで説明できるかですがね。はい、山の上碑は実は完全な形で残されている日本最古の石碑なんです。実は断片的なものだと山の上碑よりも古いというものがあるんですが、
はい、
でもそれ本当に大丈夫かなっていうことで心配する先生方もいらっしゃって、
うん、
確実に現存している碑では山の上碑は一番古いんです。
はい、
西暦に直しますとね、681年ですから、奈良の都ができる30年も前、
はい、
ね、ということはどういうことかといえば、まだ飛鳥の時代の終わりですね。
はい
はい、でしかもそこに書かれていることはお母さんに対する感謝であったり、
うん、
でもう一つとても重要なことは、皆さん方上野賛否とか田子碑というと、なんかとても古いのは価値があるよね、でも自分たちきっとそんなもの読めないよねと思ってるかもしれない。
いやそうですよね。
でもこれ小学生でも中学生でも読めるんです。ということは今私たちが使っていると同じ漢字の形を使っていて、
はい、
しかも日本語の語順のままに、特に山の上碑は金井沢碑は明らかに並んでいます。
はい、
まあ、田子碑は漢文だという先生もいらっしゃるけれど、かなり漢文だとしても日本人に分かりやすい漢文ですし、
はい、
もうほとんど日本語の語字に並んでいると見てもあまり大きな違いはないということは読めるんですね。
なるほど、
はい、で私は少なくとも200万群馬県民は、
はい、
古い石碑なんだよと言って誇るだけではなくて、
うん、
やっぱそれを読んでいく、
はい、
でそれを自分たちのものにしていく、読んである中身について理解をし伝えていくことがとても大切かなと思っています、
うん、
でまず山の碑について言うと、
はい、
それは4行目、53文字あるんですが、
はい、
4行目の上からね、長い短いに利益の利、お坊さんの僧、お母さんの母、ためとかなすというためという字、
はい、
日記の記、定める文、そしてなりという字があってね、
うん、
長年の奉仕、母のために印定むる文なりと読めると思います。
うん、
ということは長年さんってお坊さんが、
はい、
お母さんに対する感謝を書いてるんですね。しかも今読んできたように日本語で漢字が並んでいる、
はい、
漢文だったら少し文字の並び方違いますからね。
そうですよね。
そういう意味ではそこには今残されている日本最古の石碑が自分を育ててくれたお母さんに対する感謝で始まっていて、
うん、
しかも自分たちの民族の話し言葉を持っていたけれども書き言葉、少し固い言葉で言うと初期言語って言うんでしょうけどね、
はい、
それは漢文、漢字漢文しかそれがなかった中で、
はい、
漢字漢文を自分たちの話し言葉に合わせて自由自在に使いこなすようになった人がいた、
はい、
そして碑を立てるということは誰かが読めなければ困るんですね。
そうですよね、うん、伝えるためにってことですもんね。
多くの人が読める、それだけ人々の民度というか自分たちの心を表そうとする努力が刻まれている、
うん、
で次の田子碑はそれから30年経って、
はい、
奈良の都は開かれた翌年にできるんですけれども、奈良の都ができてからいろんなところに国とか郡でできますけれど、
はい、
一番最初にできた郡の単位なんですね。
うん、
でそれは国の命令を受けてやっぱり地域の皆さん方が新しい地域づくり、国づくりをみんなの力でやっていこう、
はい、
そして新しい息吹にのあふれた国の、求めるものに応えられるような素晴らしい地域づくりや技術を作っていこう、
はい、
っていう、 こう心のこもった日だと思うんですね、
うん、
それは今私たちよく地方創生だとか、
はい、
地域継承だとか地域の活性化だとかいうときに、
はい、
やっぱりみんなが相談し合いながらみんなで力を合わせて何かをしていこうというときに田子碑に戻ってみたいな、そんなことがありますね、
はい、
そうすると今度は国を作るとか地域を作るときには人の志を支える、まあ、思想というか、
うん、
考え方というか、
はい、
そういうものは必要になりますよね、
はい、
今日本の世の中で言えば民主主義ですよね、
うん、
そして自由経済ですよね、
はい、
今から1300年前にはやっぱり仏教という教えが、ちょうど民主主義にあたるようなものでした、
はい、
それは人が努力をすれば必ず報われるんだ、
うん、
そしてそのためにはいろんな技術を学んだりお互いが助け合うんだ、
はい、
力を出し合うんだ、それが仏の教えの基本にあります。そういうものを基礎にして一族や地域の繁栄を図り、
うん、
一族の何に恥じないような地域づくりをしていこうという宣言がいわば金井沢碑なんですね、
はい、
その時に金井沢碑は知識を結ぶという言葉を使っています、
はい、
知識というと私たちは今では何かある物事を知っていることとかその内容と思いますけれども、
はい、
当時は知識って実は仏の教えでそれにまつわりついてくるさまざまな技術や、学識をみんなで共有し合う人々のことを知識と言ったんですね、
はい、
だ知識を結ぶというのはそうした考え方のもとにみんなで一致団結して地域づくりあるいは人づくりをしていきましょうというのが知識を結ぶという言葉なんですね、
うん、
そうすると山の上碑、田子碑、金井沢碑というのはまさに皇助賛否として我が群馬県だけではなくて日本世界の人々がこれから生き続けていくための中のエッセンスのようなものが刻まれていると思いますね、
はい、
そのためにはまず私たち200万県民は、うん、読む努力と読めるよね、
はい、
それを話し合おうね、 ということはとてもたやすになってくる。そんな雰囲気の中で登録が迎えられるし、そして登録の後に行くべき方向が見えてくると、
はい、
群馬からの大きな世界に対する発信ができるかな。それであってこそ世界の記憶になるのではないかと願っています。
はい、熊倉先生ありがとうございました。以上夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛カルタで見直す群馬の姿をお送りしました。